イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインヌマエルと呼ばれる。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
本日の特集によるメッセージは、神我らと共に存すです。
おはようございます。皆さんとご一緒に礼拝できると大変嬉しく思っています。先ほどのお二人の姉妹方の賛美、本当に素晴らしい賛美で、いつかこういう時が来ればなと思っていましたけど、実現して大変私個人的にも嬉しく思っています。また、解説をして演奏されましたけれども、読書されましたが、今日の箇所とぴったりというか、全く同じところであるわけですね。まあ、大変そういう意味でも嬉しく思っています。さて、小学校の先生が生徒に尋ねたんですね。皆さんは一番成長の早い生き物は何だと思いますかと。何だろう何だろうとざわざわする中で、一人の男の子が、はい、はい君、それは魚だと思います。そんなバカなみたいなことを言ってた時に、だって先生、お父さんが釣り損ねた魚は話のためにどんどんどんどん大きくなるんですって言ったんです。釣り好きの方は分かると思います。まあ、魚の場合はですね、話が簡単に大きくなっていくし、成長は早いわけでしょう。でも人間の場合は、そう簡単にはいかない。特に、悩みとか、試練とか、苦しみとかに対する態度の成長度ということを測られたならば、なかなか簡単には成長しないというところがあるんじゃないかと思うんですね。もがいたり、当たったり、塞ぎ込んだりしてしまう、そういう傾向を私たちは持っていると思います。で、そういう私たちに、今日の聖書は、まさにヨセフという人物が、体験をした苦悩、そしてそれに対する対処の仕方というものが、我々現代にも相通ずるところ、いや、大いにヒントとなる、そういう私たちの教材ともなるからと思います。そういう意味で今日の聖書の箇所をお伝えしたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に背を取ってください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。愛する方々とクリスマスの礼拝に向けてアドベント大降節の第3週を迎えております。お一人お一人、さまざまな状況の中でこの礼拝においでになりました。どうぞ主がお一人お一人の心をご存知で、人生を導いてきてくださっているあなたが、今日の聖書の言葉を通して語りかけてくださいますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス・キリスト様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。それでは、そのヨセフという人物がどのような苦悩を経験したのかということから最初に説明しておきたいと思うんですね。マリアと婚約をしていたヨセフなんですが、考えも及ばないことが起こるんですね。それは何かというと、婚約者のヨセフが預かり知らないところで、婚約者のマリアが身重になったということなんです。 今の時代に照らして考えるならば、愛する二人が結婚を夢見て婚約中である。一方の女性が自分の知らないところで身重になる、妊娠する。考えられないですよ。時代は超えても、ヨセフにとってそれがどんなに大きな苦悩であったかは想像できると思います。到底理解できない、裏切られた思い、あるいはまた、一体これは何なんだというような、将来恥をかくそういう思いもする。いや、実は、ユダヤにおいてはそんな恥をかく程度では済まないんですね。神の言葉をよく知っていたヨセフにとっては、旧約聖書の教えが頭をよぎってきます。で、聖書には、新明記というところに、旧約聖書にこう教えているんですね。婚約中の二人が、この二人の知らない他の異性と関係を持った場合、その二人は、石打ちの刑で死刑であるという厳しい、まあ、性道徳において、非常に高い倫理というかモラルがユダヤにあります。その掟が彼の頭をよぎります。自分以外の他の異性と関係を持った、その当事者二人が、石打ちの刑という、石打ちの刑というのは沿道が作られて、その間を彼らは歩まなければならないんですけれども、その沿道の人たちは手に石を持っているわけです。それを持って、冒涜者、堕落者というようなことを言われながら、人々の前に通っていかなければ、そして最後あたりには生き絶えて死んでしまう。それが石打ちの刑なんです。それほど高いモラルがユダヤにはあるんですね。ただし、女性の場合に、レイプという今の言葉で言えば、言うことになるわけですが、自分の意思とは超えて犯されてしまった場合についても聖書は教えてるんですね。その場合には、女性は相手の男性の何か服でも杖でも何でも持っているものでもいい。それを持って裁判所に訴えるわけです。裁判官さんはどうぞこの男性を見つけてください。私を犯した男ですと言って言えば、裁判所は見つけてきて、その男性だけが石打ちの刑。これが旧約聖書新明記に書かれている具体的な教えなんです。ヨセフはひたすらマリアが自分にも訴えてきてくれることを待ち望んだと思います。マリア、どうか僕の意思とは関係ないところできっと君はレイプにあったんだろう。言いに来てくれ、一緒に裁判所に行こうじゃないかという気持ちはヨセフにあったと思うんですよ。でも言いに来ない。それもそのはず。聖書は後で申しますが、神の霊、聖霊によってマリアが身をもったこと、神の御子を宿すという奇跡的なことが起こったことをマリアは体験したんですね。ですから旧約聖書のことももちろんマリアを知っていたであるわけですが、日本のように泣き寝入りみたいなことはないんですね。絶対的に言うんですよ。そういうことを言おうにも言えない。神の御霊によって身ごもったということをどうしてヨセフさんに説明できよう。マリアもマリアで悶々とする思い、ヨセフはヨセフで自分がそういうことは全く考えられないわけですから、マリアがそういう男性がいたのかと思うと、思えば思うほど苦悩が増し加わってくる。ははあ、あいつは恥ずかしいやつだな。マリアと婚約して将来を見抜いて語っていたのにもかかわらず裏切られているよと、馬鹿にされているよというような恥をかく。そういうことを思えばヨセフはたまらない思いをしている。それがヨセフの苦労だった。もちろん皆さんが苦悩というときにいろんな種類の苦悩があると思いますね。人間関係の苦悩もあるし、仕事上のこともあるし、あるいは家庭の心配もあるかもわからない。問題は違うとしても、人生において苦悩というか、自分が到底理解できない、到底対処できないというような苦悩は起こりうるわけですよ。予定はどうしたんでしょうか。4つお話して終わりたいと思うんですね。第一、ヨセフが した、まあ、我々が模範とすべきこと、それは思い巡らすということなんですね。20節をご覧いただけますか。彼がこのことを思い巡らしていたときと書いてあります。行動の前に思い巡らす時を持つということは、苦悩を経験した時の大切な知恵なんですね。我々は理解できないようなこと、あるいは裏切られるようなこと、あるいは振って湧いたようなことを経験すると、パニックになってしまって、普段ではやらないようなことさえやってしまう、言ってしまうという、そういう傾向を持っていると思うんですよ。ところがヨセフはもちろん同じように苦悩を経験してるし、人にも訴えたいし、文句も言いたいし、いろんな思いがあったと思いますが、思い巡らす時を持った。思い巡らすという言葉は、神の前に静まって祈りの時を持つということなんですね。私たちもヨセフから学びたい第一のことは、早まった行動をする前に、静まって思い巡らす時を持つということは、とても大切な過ちから守ってくれる第一のあり方なんですね。これがヨセフのした第一のことです。第二は何かというと、選択基準を愛に定めたということなんですね。19節を読みますと、こう聖書は語っています。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。それどういうことか。ある程度お分かりになったかもわからないんですが、先ほど申しました、旧約聖書の教え、自分が訴えれば、彼女は晒し者になるわけです。そうですね。しかし、そうしてもよかったけれども、それはしたくなかったというんです。内密に晒せようというのは、下の脚注にもあるように、離縁、つまり婚約を解消する。婚約を解消すれば、自分の知らないところで好きな人がいたのかもわからない。事情はわからないけれども、その人と結婚することのできる道があるではないかという決心をヨセフはしたということなんです。これね、皆さん。聖書は淡々と書きますが、難しいことですよね。裏切られた気持ちが、思い巡らす中で、マリアを訴えることもできるけれども、そうしたら彼女は石打ちの刑だ。それを見るに忍びない。愛してるかどうかといえば、やはり愛してる神の御心の人だと思う。その時に、ある思いが湧いてくるんですね。それは、婚約を解消したら、ひょっとしてその男性と、結婚ということでマリアを生かすことができるかもわからない。これはね、人生の選択をするときの基準としてとても大切な真理なんですよ。我々は最終的にどういう基準を持って行動するか、悩みのときどう判断するかっていうことが問われるわけですが、そのときに選択基準を愛に定めるということは、賢い方法です。まあそんなこと言ってもですね、どっかの安珍清姫でしたかね。和歌山県のところがありますね。可愛さ余って肉さが100倍って言うでしょ。可愛い可愛いと思っていても、裏切られたら今度は肉さが100倍になるわけですよ。それが人間の気持ちですね。で、伊藤聖という人が、聖書が教えている真の愛と、我々が持っている波の愛と、違いを比較しているんですね。聖書の言葉で言えば、エロスの愛とアガペーの愛。エロスというのは、まあ、波の愛。人間の、まあ、生来持っているところの愛。アガペーの愛というのは、 聖書から教えられ、養われ、神によって示されたところの真の愛です。どう違うかというと、エロスの愛は自分のために相手を愛する愛だ。わかりますね。これ気づかないんです、結構ね。恋愛の時なんかは、相手のために相手を愛してると思うんですけども、よくよく考えれば裏切られたりして、ムカーッと来たりするのは、自分のために愛してる愛。理想性は、アガペの愛っていうのは、相手のために相手を愛する愛だっていうんです。これが最高だ。ヨセフは、相手のために相手を愛する愛を持っていた。かわいさまって憎さが100倍というようにすぐ変わってしまうのは、自分も気づいてはいないんだけれども、自分のために相手を愛してるからなんですよ。だから裏切られたら、表現してしまう。なかなかモテないけれども、ヨセフがこんな苦渋の決断の中で、彼女を生かす道を考えるっていうのは、とても素晴らしい。とても素晴らしいで終わるのではなくて、我々もどこかで考える。私の人生においても、やっぱり自分のために相手を愛する愛がほとんどであったと思うんですね。でも時に相手のために相手を愛する愛と思う時もありました。そして最終的にどっちが解決に至るかっていうと、やっぱり相手のために相手を愛する愛だったんです。ヨセフから学びたい第二のあり方、苦悩に対するあり方は、選択基準を最終的に愛ということに設定するということなんですね。第三は何かというと、神から意味を示されたということなんですね。20節をもう一度見ていただけますか。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。つまり神ので聖霊によってマリアは他の男ではなくて、神ご自身が命を授けた。ちょっと待ってくださいよと。科学的な頭を持っている方々は、こういうことに私もかつてそうであったように、ちょっと考えられないですとおっしゃる。ただ、私がクリスチャンになった高校3年生の時と比べてみると、あの時代は、クローン羊なんてなかったんです。単性生殖なかったんですね。科学が進んでみると、両性を通ししか生まれないという思っていた命が、単性生殖だって成り立つわけですよね。神様がご自分の命をマリアに授けたということも、理屈ではわかると思う。でもなんでそんな複雑なことをするんですか。人類の最も不幸の原因は何かというと、病気でもない、貧しさでもない、それは自己中心的な罪だということなんですね。この罪を救うためには、罪のない方しかできない。例えば泥棒の話をしますと、泥棒が捕まったとしましょう。で、泥棒 A が捕まって、泥棒 B がおまわりさんのところに行って、おまわりさん、僕に念じてこの A を許したってくれって言った ところで力ないでしょ。あ、お前いいところに来た。お前も逮捕しようと思ってた。ちょうどいいところだ。お前も逮捕する。泥棒を泥棒を救えないでしょ。罪人は罪人を救えない。人間の生来に出てくるムラムラと出てくる様々な思い、醜い思い、言葉、態度、行い、これを誰が清め、許し、新しい人生を与えてくれますか。人間ですから、できない。神しかできない。そこで人間の不幸の最大の原因である罪を、罪から救うためには、罪のないお方、それは神の御子しかない。そして同時に、人の悲しみや人の痛みや人の悩みが分かる、人の世で生まれる、家庭で生まれる、そういう必要がある。コウノトリかなんかがポコッと命を与えたところでは、それは罪のないお方かも分からないけれども、人間の悲しみや痛みは分からない。だから人の世で、ヨセフとマリアの家庭の中で生まれて育っていく必要があったの。そういうことから神は聖霊によってマリアに、この人と思う人に 定めて命をお授けになった。これがマリア、ヨセフ示された意味の解明であったんですね。これね、ここでちょっと強調しておきたいことはね、この意味が分かった時なんですけれども、マリアが命を得す、そういうことで、またヨセフも思い巡らして、そうだ、晒せようと決心する、その後に意味が示されてくるでしょう。神の方法なんですね。人生の苦悩の真っ最中にね、例えば神様が、ヨセフ、実はな、あなたの婚約者にね、身ごもってるけど、実はこういう格悪しかしかでこうだからね、安心しなさいって言わない、神は。苦悩を通ることも通らせなさるんです。皆さんもそうじゃないですか。苦悩とかね、悩みとか今、降って湧いてくるでしょ。その時意味わかりますか？わからない。なんで私の人生こんなことが起こるんだって思うでしょう。そして後で意味を示されてくる。信仰の養い、人生の苦難の成長に対する神の方法というものは、そういう悩みを経て、苦悩を経て、やがて時至ってその意味がこうであったと示される。信仰によって生きていくということを学ぶ大きなことだと思うんですよ。皆さんも今人生で様々な悩みを経験していらっしゃるかもわからない。未解決の問題もあるかもわからない。一体なんでこんなことを経験するんだ、神様に意味を教えてほしいと思うかもわからない。ヨセフとマリアもそうであったように、特にヨセフもそうであったように、さまざまな驚愕、恐れ、不安、こういうことを経験して苦悩の中から一つの決断をする。それは婚約を解消したらマリアは助かる、この決断をするということはヨセフにとってものすごく大きな成長でしょう。だって愛という決断で行動できるということは最高でしょう。その決断を初めから意味を示されていたら大した力にはならない。そういう行動の基準をヨセフがしたことを通して、彼はまたもう一歩ステージアップというか、そういうところを通っていくわけですよ。そしてヨセフに安心して迎えなさい、実はこうなのだ。聖書の有名な言葉、ここへすぐ帰ってまいりますけれども、ヨハネの福音書の13章7節を開けていただけますか。第3版は207ページですね。第2版は189ページ。ヨハネの福音書13章7節。お読みします。イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。素晴らしい真理ですね。今していることはわからない。後でわかるようになる。悶々とするときがあるかもわからない。しかし、神様はどうしてですかと問いかけていく。思い巡らす。そうした中で、何が自分の行動の決定的な選択基準であるかということを吟味させられていく。よし、これなんだ、やっぱり私が行動する基準はこれなんだ、愛なんだということを考えさせられていく。そして動いていく。その時にやがて意味はこうなんだよっていうことを神様が教えられる。あなたの問題を神は知ってくださっています。それを信頼していつか分かってくるから歩みなさいということでしょう。第4のこと、これでお話を終わりますが、将来の不安を神に委ねたということですね。マリアはヨセフの理解を受けて二人は一緒になります。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れたと書いてありますね。 で、将来の不安というものは、正しい結論をしたらないと思っている人がいるかもわからないけどね。そうじゃないですよ。正しい結論を出したんですよ、ヨセフは。マリアを迎え入れたんです。でもそれから、社会はどういうだろう。自分は大丈夫だろうか。それから後どうなっていくだろうという不安は、まだ存在していると思いますよ。将来の不安というものは正しい結論をした後にも起こりうるんですね。あなたが間違った結論を下したせいで不安はやってくるんではないんですよ。正しい結論を出した後も不安というものはやってくる。不安はやってくるけれども、約束を信じなさいと。神、我らと共にいますって。脱線ですけども、神我らと共に、このいますというのを読めなくてですね、ある人はですね、在すと読んだんですね。いすじゃないんですよね。いますですからね。神が私たちと共にいてくださる。不安はあるけれども、神が全能の神、一緒にいてくださる。インマヌエルという言葉、ヘブル語でそうだと言います。これは三つの言葉で構成されています。インマ、ヌン、エル。インマというのは、共にという意味です。ヌーというのは私たち。エルというのはエルサレムという、あのエルと一緒で、神という意味です。共に、私たちと神が、普通は、まあ、ヘブル語の文法でちょっと細かいことを言うと、エル、インマ、ヌーなんですね。神、私たち一緒に。こういうことなんです。ところが、この言葉は、今を強調している土地王なんです。一緒にっていうのが強調したいんです。不安の中にあるあなたに、神は一緒にあなたといます。あなたは離れない。あなたを見捨てない。あなたと一緒だ。それが強調された言葉が、イン・マ・ヌ・エルなんです。そういう神があなたと一緒にいてくださる。だから、不安があっても、正しい結論した後も、後々のことを不安に思うことがあるだろうけれども、心配するな。私が一緒だ。神はそうおっしゃるんですね。そのインマヌエル、覚えたいと思いますね。お祈りして終わりましょう。天の父なる神様、クリスマスの最初の夜、ヨセフが経験したことは、メルヘンのような世界では全くなくて、不安と恐れと様々な思いが交錯をしたヨセフの思いを今日お語りさせていただきました。そういう中で結論を下していくヨセフの在り方はまさに時代を超え私たちも学ぶべきことであることを思います。天のお父様、今日出席された在地礼拝のお一人お一人、様々な人生の苦悩、将来の不安、あるいは未解決の問題、様々なことが終わりだと思います。どうぞヨセフが一つ一つの基準を持って生きていきました。その基準がお一人お一人にとって大きな知恵となり、ヒントとなり、また行動の歩みとなることができますように、お助けくださるように心から祈ります。尊い救い主、イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。